FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、皆さんは子供の頃どんな遊びをしましたか？誰でも一回は着せ替え遊びっていうことをしたことがあるんじゃないかなと思うんですが、私ももう大好きでしたね。着せ替え遊び、私はお人形が好きでね。で、こう綺麗なパーティードレスとか可愛いワンピースをこう着せてたんですけど、自分なりにこうバッグを持たせたりね、髪の毛にこうおリボンつけたりとか、なんとなく子供ながらに憧れてる綺麗な女性っていう風になんかこう着せていきたいなっていうのがすごくあったんですよね。で、そういうこう夢のような服を実際に自分でデザインして作り上げて着ることができたら、もうどんなに楽しいでしょうね。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学生活環境学部生活環境学科4年生キッズドリームウェアファッションショーで活躍する野上さやかさんをお迎えします。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに向川女子大学生活環境学部生活環境学科4年生キッズドリームウェアファッションショーで活躍する野上さやかさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。生活環境学科4年の野上さやかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。野上さんはキッズドリームウェアファッションショーを、されているということなんですけれども、これはどういったものなのか教えてもらっていいですか？
はい、大学の生活環境学科と短大の生活造形学科と、付属幼稚園のコラボになってまして、付属幼稚園の5歳児の子どもたちが特別な日に着たい服っていうテーマで描いた絵を学生が服にするという授業になってます。
その描いてもらった絵を服にしていくっていうこと。
そうですね。
これまた難しそうですね。
難しいですね。なので何回も子どもたちと会って、ここは何色にするとか、どんな形がいいっていうのを何回も聞いて、少しずつデザインを固めていって、最終的に服にしています。
あ、そうですか、はい。これはもともとなぜ始まったんですか？
もともとは神戸ファッション協会が主催で行われてたんですけども、途中で中止になってしまって、でその参加が叶わなかった中尾先生の卒業研究生ですね、
はい、
が、卒業研究で取り組まれて、でその2012年から学内版のキッズドリームウェアとして今まで開催されてきました。
もともとは卒業研究として取り上げられていた題材だったということなんですね。ファッションショー自体ももうずっとあったんですか？
ファッションショーは実は去年から で今年で2回目になってます。
そうなんですか、はい、わー、可愛いでしょうね。
本当に可愛いです、
子供たちのファッションショーね、はい。だけど、そのさっきも出てましたけど、5歳の子供の服をそうやって描いてもらった絵からデザインしていく、いくつもいくつも工程あると思うんですけどね、その5歳の子の洋服を作っていくのはどんな順番でやっていくんですか？
そうですね、まず初めに子どもたちが描いた絵を学生たちで絵を見てどの服を作るかっていうのを決めるところから始まりまして、
お一人につき1枚描いてもらう、
はい、幼稚園で1人が1枚描いてもらって、で学生は1人1体作る子もいれば2人で1体作る子もいろいろいるんですけど、
はい、
はい、でまず選考が始まって、
どんなデザインにするかということですね。
そうですね。
どこまでの完成度で絵は描けるものなんですか？
やっぱその子によっていろいろ違うので、やっぱり例えば本当になんか青一色で塗ってあったりとか
傾向としてはどんなデザインが多いんですか？
そうですね、今年だったら舞踏会に行きたいなとか、なんかそういうテーマで描いてたり、私が担当した子は山登りに着ていきたい服だったんですけど、はい、飾りとかもたくさんついてて、はい、かわいい。
飾りっていうのはどういうものなんですか？
女の子だったらやっぱりそのフリルだとか、
あ、レースとか、
はい、かわいいものがたくさん、
オリボンとか、
はい、
あ、 なるほどね。
で男の子だったら今回の子はやっぱり虫、カブトムシが好きな子だったので、うん、カブトムシをフェルトで作ってトップスにいろんなところにつけたりしました、
ね、ごめんなさい、さっき途中になったんだけど、はい、まずそのデザインを作るのがどのぐらいかけて一着を作るんですか？
デザインが専攻っていうのがだいたい7月にありまして、
はい、
でその後採寸をで9月にサンプル試着、うん、一旦なんか真っ白の布で形だけ作って一回着てもらうんですけど、
はいはいはい、白い状態でね。
そうですね、うん、でその後11月に完成品を試着してもらって、うん、そこから展示会とファッションショーという風になっていきます、
ね。半年以上かけて
ということですね。そうですね、結構長い期間かけて、はい、制作していきます。
でさっきその書いてもらったものを、今度採寸していく、デザインが決まったら今度、はい、でその採寸ってその5歳の子供たちはじっとしてるんですか？こう測ったりする時に
結構走り回ってるお子さんもいますね。
そう、はい、そういう時はどうするの？
もうその採寸の時はお母様も一緒に手伝っていただいてるんですけど、手伝っていただきながら採寸を行っていますね、
うん、何箇所も測らなきゃいけないんでしょ？
そうですね、でやっぱり子供って頭がやっぱり大きいので、うん、その作ってみた時に頭が通らないっていうことは結構起こりがちなんで、
それは結構起こることなんですか？
私も1回目はやってしまいました。入らなかったです。サンプルの試着の時なんですけど、
それは被るものやね、入らないということは。そうですね、はい、前ボタンとかそれはまた違いますよね。
はい、なので後ろにボタンをつけてちょっとだけ開くようにしてとか工夫はしています、
うん、なるほど、いざという時のためにね。
そうですね、
そして、これまでに野上さんが担当したのはどういう園児だったんですか？
初めて参加したのが2年生の時だったんですけど、うん、女の子で水族館に着ていく服。
水族館に着ていく服、
はい、
どんなお洋服でした？
海の魚とかが好きな子だったので、うん、トップスの真ん中に熊の実って言うんですか、うん、ニモが好きってその子が言ってて、そのフェルトで型作って中にちょっと綿入れて膨らませたりとか。
あ、可愛い、立体的にして、
は
い、
でスカートはなんかイソギンチャクをイメージして、
ちょっとこうふわっとした。
そうですね、
はいはいはい、
サテンっていう光沢感のある生地の上にオーガンジーで透けてる素材を重ねて、
おしゃれ
で中にスパンコールでイソギンチャクの形をかたどって透けるようにしました。
考えましたね、はい、でもね。そして
そして3年の時がケーキ屋さんに行くよっていうテーマで、
またこれも可愛い。
そうですね、なんかケーキの帽子とかも作ったりして、うん、ちょっと帽子作るの初めてだったんですけど、
うん、ケーキの帽子ってまた
ケーキをフェルトで仮装飾をして、
うん、
はい、帽子に作
る。ホールケーキですか？
そうですね、丸いなんかハットみたいな形で、いちごとチョコをイメージして作りました。
あ、なるほど。あ、そうか、うん、そしてさっきが出てきた山登りですね、
はい、そうですね、うん、で最後は男の子、ずっと女の子だったので、うん、男の子に挑戦してみようって思って、はい、やっぱ虫が好きな男の子だったので、うん、たくさん虫をつけて、でそのフェルトの後ろにマジックテープをつけてて、その好きなところに自分で付け替えられるように工夫したりとか、うん、はい、
あ、そうか、じゃあ毎回模様が変わるっていうような感じですか？
そうですね、
その虫の位置を変えることによって、
はい、好きな位置に付け替えられるようになってます。
そ、最初出来上がって、はい、全てがね、採寸も終わって、試作品も終わって出来上がった時に見せた時って園児たちどんな反応なんですか？
すっごい喜んでくれます。
あ、そう
中にはその走り回ってる子の子いたり。
喜びのあまり、
はい、であと子供たちもそうなんですけど、お母さん方とかもすごく喜んでくださってるので、本当にやっぱり作ってる時は授業の課題とかあったり本当に大変なんですけど、作ってよかったなってすごく思います。
まあでもそうか、自分自身がね描いた絵が実際に現物になって出てくるんやもんね、うん、それはみんな嬉しいよね。さてその野上さんはもともとお洋服には興味を持ってたんですか？
そうですね、小さい頃から服が好きで、うん、自分で服を選んだりコーディネートしたりするのがすごく、うん、 好きでしたね。
ああそう、はい、へえ。で具体的に進路として考えたのはいつぐらいですか？そうです
ね、高校生の時にアパレル関係の仕事をつきたいなと思ったのがきっかけですね。
なるほど。そしてもともと福岡ご出身なんですってね。
はい、はい、
うん、わざわざ向こう側女子大学に来た。
そうですね、はい、やっぱり皮膚関係のことが学べる大学っていうのがあんまり多くなくて、でいろいろ調べてる間に向こう女の生活環境学科のアパレルコースを知ったんですけども、うん、自分ですねアパレル業界について広く学びたいなと考えていたので、その染色だとか品質管理だとかそういったちょっと、うん、理系というか科学的な、
そうか、どうしてもそこは外せないんですね。
その業界に就職するってなったらやっぱり知ってた方がいいとは思うので、うん、でそういった面も勉強できますし、縫製とかの技術的な面も両方とも学べるのが向こう中のアパレルコースの魅力だなと感じて、兵庫まで出てきました。
関西はそれまで来たことあったんですか？
はい、関西は修学旅行ぐらいですね。
実際暮らしてみてどうですか？
はい、やっぱりなんかもう、うん、神戸にも梅田にもすぐに行けて、
西宮市なんでね、
はい、すごい便利だなって思いますね。
ああそう、はい、
電車とかがちょっと初めは全然わからなかったんですけど、
うん、もうすっかり慣れてね、
もう今 は、 今は、ね、はい、
楽しく暮らしているわけですね。
はい、どこにでも行けます。
そうですか。さあそして、大学時代なんですけども、はい、授業以外でも衣装は作ってたんですか？
そうですね、うん、大学でヤルビックダンス部に所属しておりまして、はい、で毎年文化祭がちょっと自分たちにとって大きい公演になるんですけど、うん、そこで衣装を制作したりしていました。
エアロビックの時の衣装ってどんな、私たちなんか、ね、はい、レオタードのイメージしかないんですけど、まさかやね。そう
だよね、例えば下レオタードで上だけ作るとか、はい、そんなこともしたことありますね。
どんな、
この間、作ったのはトップスだったらなんか赤と白と黄色のトップスでその四角く形に切って、それを縫い合わせて模様に、
パッチワークみたいな感じですか？
あ、それに近い、まあ、ミシンでやったんですけど、うんうん、ちょっとそれに近いかもしれないですね。はい、なので柄を作って、でちょっと短めにしてお腹を出して踊りました。
あ、そうね、はい、そういうのももう全部一から作れるっていいですね。
そうですね、やっぱり部活とか、ね、うん、その部活で作った時もみんながやっぱ喜んでくれるので本当に嬉しいし、うん、自分にとっても技術とか勉強にもなるので、とてもいい経験。
その縫製 の、 その技術もそうだけど、はい、あとデザインをどんな風に作っていくかっていう、はい、なんかこうクリエイティブなところの能力も必要になってきますよね。
そうですね、デザインも考えますし、うん、その後生地屋さんに行ってどの布がいいかとか選んだりで、パターン引いてで縫製になりますね。
もうどんどんアイデアって湧いてくるんですか？
なんか大体やっぱ曲のイメージから色とかデザイン考えたりするんですけど、なんか その曲の振りを作ってる担当の子がいて、うん、その子になんかどんな衣装がいいってちょっと聞いたり、一緒に相談しながらデザインは考えてます。
へー、そうか。さあそしてですね、野上さんは卒業後の進路として、なんかとても自分のもやりたいところに入ることができたってお聞きしました。
はい、宝塚舞台に内定をいただいておりまして、
すごい、
はい、宝塚歌劇の衣装部に、就職をします。
そうですか、はい、ここではどんなお仕事が待ってるんですか？
衣装を作るっていうこともありますけど、やっぱりメインはその公演の早替えのフォローだったりっていうのになってくると思いますね。
うん、もうやっぱり舞台衣装っていうのは魅力ですか？
そうですね、やっぱりその、もともと大学に入った時はアパレル関係に就職したいと思ってたんですけど、そのキッズドリームウェアであったり部活で衣装制作したことであったり、でそういったことが関係してだんだん舞台衣装に興味が移っていって、
うん、
はい、そうですね、やっぱり誰かのために作る服っていうのにとても魅力を感じました。
なるほど、はい、自分の作ったものを着てもらうことに意味があるっていうことやね、はい、うん、あ、そうかそうか。今どんな気持ちなんですか？
なんか
もうすぐじゃないですか？もうすぐ。
そうですね、ね、でもまさか自分が受かるって思ってなかったので、ね、信じられない気持ち半分、やっぱりもうあと1ヶ月ちょっとなので、入社までこれから頑張っていかないといけないなっていう思いですね。
そうですか、はい、 今後の目標を教えてもらえますか。
はい、やっぱりまずはその先輩方が100年間の間に築いてこられた技術を習得して、その伝統を受け継いでいけるような人材となれるように頑張って、で最終的にはやっぱりトップさんとかトップさん付きになれたらいいなっていうふうに。
やっぱり宝塚の花形やもんね。
はい、
そうですか。
あの出演者の方にもやっぱ排外とかがとても多いので、出演者の方と衣装部さんとのやっぱ呼吸が合ってないと。
そうか、の早替えなんかはもうね、はい、もう私たち見てたらえいつの間にっていうような。
そこがやっぱり宝塚の魅力だと思うので、そこ早替えがやっぱりうまくいくように、
やっぱ青の呼吸って必要ですよね。
そうですね、で信頼される衣装担当になりたいなっていうふうに思います。
そうですか、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
それではお別れに1曲おかけしようと思うんですが、何か思い出の曲ってありますか。
はい、嵐のワイルドアットハートって曲なんですけども、去年の文化祭が私たち引退の公演だったんですけど、最後4年生だけで踊る曲で、私ともう一人その同じ部員のことを振り付けを担当した曲で、とても思い出に残っている曲ですね。
はい、わかりました。はい、向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学生活環境学部生活環境学科4年生キッズドリームウェアファッションショーで活躍する野上さやかさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。3月10日土曜日、向川女子大学中央キャンパスで向川女子大学栄養科学研究所による第6回公開シンポジウム栄養と健康のサイエンスが開催されます。栄養科学研究所の研究員によるトピックスの紹介をはじめ、後半は本学教員が指導する地域活動紹介のほか、久山生活習慣病研究所代表理事の清原豊さんの特別講演を実施、さらに高齢者を取り巻く環境と栄養科学研究所の地域での役割と題したパネルディスカッションも行います。第6回向川女子大学栄養科学研究所公開シンポジウムは3月10日土曜日朝10時から夕方の4時20分まで。場所は向川女子大学中央キャンパス草加記念マルチメディア館1階メディアホールです。入場無料、申し込みは不要です。詳しくは向川女子大学のホームページをご覧ください。リスナーの皆さんのご来場お待ちしています。以上、向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ。今日は生活環境学部生活環境学科の野上さやかさんをお迎えしました。野上さんはキッズドリームウェアファッションショーでは5歳の子どものお洋服を作って、そして、部活でもねエアロビック部で、クラブの衣装を作ったりと学生時代にさまざまな経験をされましたね。これから社会に出ても自分の好きなお仕事で活躍してほしいなと思います。さて来週は向川女子大学音楽学部声楽学科音楽療法コース卒業、現在音楽療法士で女優としても活躍する吉里透子さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向上ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。FMO のホームページからリクエストをクリック。そこから向川女子大学ラジオ、向上ラジオをセレクトしてお送りください。向川女子大学ラジオ、向上ラジオ。 この時間のお相手は塩田恵美でした。